桜島星降る夜は桜島
はい、皆様こんばんは。2012年8月10日のスカパー217チャンネル、日本文化チャンネル、さくら公式生放送番組、さくらじの今日は、第45回、キリがいいですね、45回目を迎えました。ということで、今日もですね、素敵なゲストの先生にお越しいただいております。今日のゲストは、東條英機閣下のご霊尊でいらっしゃいまして、現在は遺骨収集を行っている NPO 環境保全機構の理事長でもいらっしゃいます、東條優子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チャンネルさくらにはいつもご出演なさっていると思うんですけれども、今日生放送のさくらじということで初めて当番組にはということですけれども、先生から何か一言。
先生ではありませんので本当にチャンネルさくらには大変お世話になってまして、私を読んでいただくことでいつもなんかご迷惑をかけるんじゃないかなと思いつつ、出させていただいています。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は東條英機首相のですねお話とかですね、今東條さんがやってらっしゃる活動とかですね、いろいろ世界各国回られたという話を先ほどの打ち合わせの、ね、時にお聞きさせていただいたので、なんかそういうお話もせっかくねこの終戦の前の週ということで、
はい、
こういう日本人にとってね大事な週ですから、うん、そういう話も聞かせていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ではちょっと本題に行く前なんですけれども、なんか先生の方から本題とは無関係という話ではないですけれども、なんかこうご近況とかですね、最近こういうことをやってらっしゃいますとかであればですね、もしちょっと
私は先生じゃないので優子さんとでも何度でも呼んでください。はい、何でもいいですので。
はい、
私は今73なんですけど、73の手習いですけども、ウクレレを始めまして、はい、ウクレレのメンバーでですね、昨年の11月それから今年の5月にパラオと台湾に慰霊の演奏に行ってきました。
演奏に行かれた。
はい。
どんな曲を演奏されるんですか。
まず海浮かば。
ウクレレで海浮かば。
海浮かば。それからパラオですとパラオの国歌ですね。それと日本の懐かしい曲、昔の唱歌ですね、富士の山とか、ふるさととか、昔の唱歌ですね。それと、パラオの場合は唱歌だけだったんですけど、その海浮かばと、で台湾の場合は旧軍人の方が多いんですよ、まだご存命 で、 その方々はもう毎日のように集まっては軍歌を歌ってらっしゃる。だから軍歌を3曲ほど練習してきました。
日本語で歌ってらっしゃるんですね。
もちろんだって日本人として生まれて日本人として大東戦争に行ってくださった方々ですよ。だから日本語はもう日本人よりもっと綺麗な日本語で、
なるほどなるほど、
はい、本当に正統派の日本語で、お話になりますんで、もう本当に何て言うかパラオもね、やはり今国王って言われてる方、ラクライさんって方も小学校4年生までは日本の統治下にありましたから、日本語とても皆さんも上手 で、うん、で私どもが20曲ぐらい演奏した中でもう3番までちゃんと歌いますよ。日本語でもちろん、だから本当に気持ちがこう安らぐというか、はい、
そうです。
でパラオには私ちょうど 遺骨、ご遺骨をですね、あの大東亜戦争で亡くなった兵隊さん方のご遺骨がまだ世界中の戦場に113万柱残ってます。
そんなにあるんですか。
はい、靖国神社には216万6千祀られてますが、その半分以上がまだあの旧戦場に残されてますんで、そのご遺骨の収集を始めたのが、まあ、きっかけはアメリカ軍の海兵隊の方々があんなに日本の兵隊さんのご遺骨を残してていいのかというあの呼びかけで、大変日本人として恥ずかしい思いですよね。
あ、アメリカ人からそういうのが取ったと。はいはい、
でもありがたくご一緒させていただいて、初めてちょうど15年ですかね。
ああ、そうですか。
はい、それで大きな節目なので、去年 の、 あの11月にはパラオに、あのいつも大変お世話になっているパラオに、あのご遺骨の収集でなくて慰霊に行ったんです。
なるほど。
そしたらあのすごく嬉しかったのは、毎年表敬訪問を大統領府に行く、あの市に行くんですけど、去年の11月はなぜか大統領のジョンソン大統領がホテルまでお尋ねくださって。
ああ、そうですか。
それと日本大使が、
はい、なるほど。
それでもう大感激したんですけど、でその時に、まあ、ジョンソン大統領がご遺骨はやはり祖国にお返しするのが一番大事だと、だからこれからあなたの活動には全面的に協力しますよって言ってくださって、でその時にあの、日本の旗とパラオの旗を白黒で焼いてみてくださいと、同じでしょって言われて、同じなんですね。
そうですね。黄色と青、
パラオは、黄色と青で、日本の旗と一緒に焼けば、バングラデシュの緑に赤と、
そうですね、
日の丸三兄弟って言われて確かにそうだなと、大変ありがたくあのお話を、ね、させていただいたんですけど、そんなことで、まあ、パラオには行ってきましてね。でちょっといいですか、日本大使がお尋ねくださったのは、おそらくこの話をしたいと思われたと思うんですけれど、あの大きな世界海底地図というのを持ってこられたんです。
世界海底地図、
はい、皆さん多分ご存知ないかなと思う、海底の地図、海の中のね、で皆さん世界海底地図って見たことありますか。九州、パラオ、海の峰って書くんですが、九州パラオ海嶺というのがあるんですと、ね、海に山辺 の、 あの 領収書の領にパラオ海嶺というのがあって、その中で唯一ちょっと頭を出している部分があるんですと、山脈で全部海の中つながってるんです、九州とパラオが、だからその中で一箇所だけ首を出している島がありますけど、ご存知ですか。皆さんもご存知の方いらっしゃいますか。
なんとも、
いろいろと問題になってるとこですけど、
まさか、
まさかあの大きなとこじゃないですけど、あの
沖の鳥
ですか。そうさすが、
いやいやいや、
沖の鳥島これがその九州パラオ海嶺の唯一首を出している。
あ、そうなんですか。
だからあの大使がおっしゃいました、ここは中国のものでも韓国のものでもありません、日本は数千年、数億年の前から日本とパラオはつながってるんですとおっしゃいました。すごく嬉しかったですね。
本当ですね。勇気づけられるような。
そうですよね、はい、
海底でつながってるっていうのはなかなか、
そうないですからね。だからその百科事典のような、世界百科事典、海底の百科事典だから世界中の山脈が載ってるんですよ。
あ、そうですか。
初めて見ました。
あ、そうですか。
その話をおそらくなされたくて、あの置いてくださったんだと思ったんですけど、大変あの昨年はその両方とも置いてくださってびっくりしました。
あ、そうですか、
はい、大感激しました。
なるほど、素晴らしいお話ですね。それは
そうです、もう素晴らしい、
はい、あのあれですよね、確かパラオまで直 行便がありましたかね。昔はあったんでしたっけ。
いや、ありますよ。
ありますか。
デルタとかね、日本航空あるんですけど、私どもは自分たちのお金でやりくり、家計費をやりくりしていきますから、直行便はね高いんですよ。14万8000円で、ですから一番安い8万1000円で行くには、ガムで5時間待つんです。
あ、そうそう
でもやむを得ないんですね、8万1000円で行くには、いつも私どもはガム経由で、あのガムね、あのもう延々と5時間待って
たなるほど
それで行きます、
ああそうですか。いや、あの素晴らしいお話で、
そうですね、
なかなかこの海の下でね、つながる絆っていうのはなかなか、
そう、忘れないでください。
わかりました。
沖縄鳥島は、石ころじゃないし、岩礁でもないんですね、
まあ岩と言って
る国がね、ちゃんとしたところですから、
ね、山脈の頂っていうことです
よ
ね。
そうです、山脈の一部が出ているところ、よく覚えておいてほしいなと、
九州パラオ海嶺ですね。
海嶺、はい、
はい、ということで、まあ、ぜひそんな素晴らしいお話をね、本編でもまた、聞かせていただきたいなと思っておりますということで、あのさやさんから何かご近況とかございますでしょうか。
やっぱり今日はなでしこのことを、やっぱりお祝いしたいなと思っていました、まあ、ちょっとそれ以外にも大ニュースがあるので、それは本編で、あ
の、
そうですね、伺っていきたいと思いますが、国際問題ですからね、伺っていきたいと思いますが、とにかくあの本当に今回のオリンピック、本当にたくさんの感動を与えてくれた選手の皆さんに本当に感謝してます、でやっぱりそのメダルを取った選手以外の選手も、あのやはりなんて言うんでしょう、こう取ってないこう周りの人たちの中にすごく物語がいっぱいあって、あの内村選手のお母さんとか演技中にこうやっぱタオルをこう顔に当てて、でもう見ることすらもできないっていうくらい、あの思いでいっぱいになられてた姿とか、あの北島康介選手が、あの年下の立石選手に銅メダルを奪われた時にもうなんかこう肩をこう優しく抱いて、で自分の感情よりもその後輩を称えるっていうことを即座にできたっていう、なんかその選手の何でしょう、質の高さっていうか心の高さっていうのをすごく見せていただいて、本当にもうたくさんの物語がいっぱいあって、なんかね、リアルな物語だから、なんか作られた世界じゃないから、なんかこれだけ人の心を揺さぶるのかなと思って、でなでしこもあのアメリカを相手にあれだけの戦いを見せたっていうのは本当に素晴らしかったです。
一点返しましたからね。
返しましたね。もう本当に礼儀正しい日本の選手の姿をたくさん見せていただいて感謝してます、
はい。まあ、今回のオリンピックではちょっとやや金メダルの数は少ないとはいえ、メダル総数では今世界6位でございますから。
え、もっと上でしょ。
今6位です
ね。6位、
はい、
あのすごいですよね。
ドイツとかがちょっと取ってましたん で、今は世界6位ですけど、まあ、とはいえ6位ですから相当なもんで、
ですよね、
はい、レスリングも ね、たくさん金メダル取りましたし、
ボクシングもなんかメダルは確定してるみたいで、初めてではないか、44年ぶりとかっていうことで、すごいですよね、多方面で、日本人選手が活躍した大会としてね、あのまた残るんじゃないかと思いますね、
はい、
はい、というような感じでしょうか。
はい、
はい、
古谷さん近況。
僕は今日はね、あの、あ、そうか、今日はまあ本編でじゃあ東條さんにもぜひあのね、あの例 の、
あの、
ね、
例のあれですか、
あの
前回の予告がありましたね。
前回の予告、え、なんですか。あ、その話じゃないんですけど、
あ、その話じゃないの。
なんかありましたっけ。
前回小川さんが、ね、ゲストの小川さんが、
これですか、
今日は断髪式があるのか、
ね、ない
ないのか
ないですね。
ハサミが手元にあるっていう。
ちょっと切ろうかな最後に。
ちょっと前髪作ろうかなみたいな感じですか。
まあまあそれはともかくですね、あれですよ、はい、あの言うこと忘れちゃった。あ、今日はあの本編で最初にあのこれ後からで結構ですが、あのぜひですね、今日はまあ我が国の固有の領土である、はい、島根県の竹島に、まあもう深い極まり悔やまりないですけれども、
はい、
まあ、韓国の大統領がですね、まあ、上陸を敢行したと、まあ、ロシアのメドベージェフが国後島ですね、うん、まあ、エトロフですか、もう行ったのかな、その続いて、まあ、こうもですね、舐められるこの国っていうのは一体何なんだろうと、 非常に怒り感極まっております。
しかもこのタイミングっていうのが、はい、今日の深夜に日韓 の、あのサッカー、男子の ね試合が控えて、その後に
明後日
でしたっけ、はい、バレーボールかなんかでも日韓戦が控えているこの今、上陸するという、この何とも不快なことですよね。
これはもう本当に相手自らが何ていうか関係の、破壊を望んでいるとしか私は思えないなというふうに思っております。これはまあ皆さんでちょっと、語っていきたいなとは思っておりますが、あとですね、そうですね、業務連絡というか、実は今日この放送で、桜寺の生放送と観覧というのは、今日で、残念ながらというか終了でございまして、はい、来週からは一応、ブログで後々告知するということだったんですけれども、動画の収録したものを YouTube ニコニコ動画で公開していくと。ただちょっと技術的な都合で、収録した動画を生放送の形で放送するのはちょっと厳しいというような結論に達したんですよね。そうですよね、ですよね、はい。ということで、次週からは完全収録番組ということで、ちょっと番組のタイトルもやや変わるかなと。
そうなんですか。
インターネット生放送じゃないので、チャンネル桜インターネット放送桜人になるんじゃないですか多分
変わってほとんど変わってない、
何文字か3文字ぐらい変わる。ただナンバリングは続けますので、次は46です。
はい、
ナンバリングは同じなのでね、それ辺はちょっとシステムが変わりますよというお知らせでございました。
引き続きね、応援していただけたら嬉しいです。
パーソナリティ等と番組の内容等々も変わりませんので、よろしくお願いいたしますということでございますね。じゃあ早速ですね、東條さん含めましていろんなお話聞いていきたいと思うんですけど、今言いました通りですね、もうなんというか今日、8月10日でございますけれども、まあこの、まあ、不法占領といいますかね、日本が、まあ、前々から、李承晩ラインで、奪われたというようなことが正しいと思うんですけれども、そこに、まあ、国家元首がですね、こう来訪すると、これどうお考えですか
森本さんがとんでもないコメントを出しましたね。
森
本防衛大臣が、その国内問題、
内政問題だ、
すいません、ありがとうございます。
韓国の内政問題だから、なんかこう、あんまり言うのもどうだろうみたいな。
とんでもないですね。とんでもない防衛大臣ですね。なんか森本さんがなられて、やるなっていうのを思ったんですけどね。
むしろちょっと期待されてた部分もあったと思うんですか。
やはり、
まあね、
自衛官出身ということもありましたしね。
だから
しかし、現場さんの方がもう絶対許せないって毅然と言ってましたよね。しかし防衛大臣ともあろう森本先生がどうしたいこと、だっくりしましたね。
いや、私は各紙の報道ですね、見ていましたら、その、韓国 その大統領が任期が間近であると、で選挙が迫っているのが背景にあるというふうにね、書いているわけですよ。それが正しいとしてですよね、だから何なんだという話なんですね。要するにその地の国内事情があるからやってきたんだというのは、なんか情状酌量をした方がいいんじゃないかというようなニュアンスに聞こえるんですよね、どうしても。我々からしたら、その相手の事情がどうであろうと関係のない話であって、韓国、むしろその日本の領土がそのあちらの政策的な支持率の上昇に使われるということ自体が腹立たしいことであって、相手の事情は実は関係ないんですけれども、なんかちょっと違和感を、感じざるを得ないんですけどね。どうでしょう、
違和感どころじゃないじゃないですか
そうですね、
だって国家を形成する重要な要素が領土、領海、領空、
国民、
財産でしょ、その大事な領土を捉えてるわけでしょ、それで今までのだから日本国の態度が悪いんですよ、
そうですね、
だから竹島の前にもう北方領土ですらやられてしまって、それに対して毅然とした態度が取れないから、もう甘く見られてる、
ですね、うん、どうですか、さやさんはどう、まあ、今日ね、突然の、突然ではないでしょうけど大ニュースではありましたけれども、はい、
そうですね、もちろんもう怒り浸透だし、このなんかワールドカップの、うんうん、オリンピックのその試合の前にそういうことをしてくるのは、なんかこう韓国の選手に対しても日本の選手に対しても、そのオリンピックの精神に対しても、なんでしょう、侮辱というか国際的な侮辱だというふうに感じましたけども、まあなんて言うんでしょう、こう一部ではこう相手のその内情をよく理解することが結果的には解決につながるんだみたいな声が出てきていたりして、で、まあ、いわゆるこう韓国に近しいというかような人たちはそういう物言いで言ってきますけど、やっぱりおかしいなと思いますね。
そうですね、
まずファースト最初の第一段階として日本が不快感を示すことがまず一番最初だと思うんですけどね。
そうですね、
不快感なんていうそんな名前差し問題じゃないと思いますね、
うん、
だって領土を取られちゃってるわけですから、
うん、
本当だったら軍隊を持ってそれこそ武力で取り返すのが本当だと思うんですよ、
う
ん、で、まあ、ちょっと激しいことを言いましたね、う
ん、
あのパラオっていう国はわずかあの外国人含めて2万人の国なんです、
うんうん、
ところが今年に入ってパラオに、うん、要するに領海侵犯して、漁船が、中国の漁船が入ってきたんですね、それに対して、軍隊はないんですけど、要するに海上警備隊みたいなのがありましてね、
はいはい、
それで銃撃戦になって、で一人撃ち殺したんですね、しかも残りの人たちに対してすごい高い損害賠償金を貸して、それを払わなければ返さないと言って、結局中国はそこまでパローのような小さな国が毅然とした態度で出たから、全員のその賠償金を払って返してもらったんですね、それで船員と漁船員というものの実は軍人だったそうですね、
ああじゃあもう明確な意図があったということですね。
もちろんだからパローって380ぐらい島があるんですね、例えばその中の一つを取って実効支配したらもう動かないですからね中国は、
ね、
だからそんなことで南西諸島も、三州なんていう名前を勝手につけてますよね、三つの州を、三差しですか、そうやってどんどんよその国を平気で取っていく国ですから、漁船じゃなくて実際は軍人が乗っているっていう、だからそれに対して、今またすごくにわかにですね、あんな小さな国ですら、毅然としたこう、態度が取れるのに、日本は何なんだという、
そうですね、ただやっぱりこの尖閣じゃないですか、竹島は、今日ですよね、8月10日、それから、ポリオドの国後とかエトルフですね、にロシアの大統領が来たというのは、今年去年ですよね、でただそれって今日昨日始まったことじゃなくてずっと戦後あって、冷戦時代これやんなかったんですよね、90年代まではそういうことしなかったんですけれども、やっぱりこれどこにあるのかなっていうと、やっぱり僕は尖閣だと思うんですよね。あの時にあの漁船の船長をですね、ああやってレアアースがなんかとか人質に取られたとか言って釈放してしまった後からこういうことになってるわけですよ。もうあの日本は所詮法でも裁かないんだということになって、その後にロシアの北方領土があって、で今日韓国の竹島があったと、やっぱり僕は根本はやっぱり尖閣の対応だったと考えざるを得ないなということで、非常にだから要するにその中国の圧力にその日本の法体系を曲げたということですからね、あれ。
そうです、そうです、
あの本当とんでもないことだったですよね、今から考えたら。
とんでもないことですね。
だからあそこでなぜ那覇地検でしたっけ、あれが釈放したのか、まあ最終的に釈放するとしてもですよ、やっぱり裁判はしなきゃなんなかったと、思いますね。
那覇地検のレベルで釈放できるわけないんですよ、
いやそうです、そうです、
でも国のレベルで、
当然そうです、
決めてるからあの釈放できたんで ね、そういうどんどんどんどん甘く見られることばっかり日本をやってますよね、
だから要するにあの時2009年の 8月でしたっけ、6月でしたっけ、あの時の対応がやっぱり結局今日にそこが結びついてると思いますね。それがね、非常にこの因果応報というかね、あの非常に無策無能であったと思いますね。
そう
今日昨日始まったことではないと。
そうですね、
全くその通りに思いますが、
だからの不快感とかいうそういうレベルで対応するからいけないんですよね、日本は、不快感を示すなんて問題じゃなくて、もう即刻あの大使をね、召喚して、こちらの大使も、追い返しちゃう、そうやってもう、ここを断絶じゃなくてもね、やっぱそれだけの毅然とした態度を示さないと、どんどん取られちゃいますよね。
そうですね、
なんか執念を感じますよね、韓国側のその竹島に対するその独都っていうね、独立の独という字を当てて、それで竹島っていうその竹の島っていう自然のなんかもう明らか名前を聞いただけで明らかに日本人があの昔から慣れ親しんでたから、そういう竹島っていう自然な名前がついたんであって、そのドクトなんていうなんかどこかから持ってきたような名前をつけてること自体でもう明白なことなのに、ずっと放置してきてしまったなというのを感じますよね。
あの国際司法裁判所にね、訴えれば本当はいいんですけれど、要するに相手がそれに乗らないとダメなんです
ね。そうですね、普通の裁判でしたらね、こちらが訴えれば終わりなわけでありますけれども、
向こうがそれに乗ってこないとダメなんですって、そういうこと自体がおかしいんでね、
だから機能してないのであれば、やっぱり別の手段を考えるしかないですね。いつまでもいつまでも国際司法裁判所とい
っても、国際にしても国連にしてもね、国連で日本は世界で第2位ぐらいのお金を出しているにもかかわらず、国連ではいまだに日本とドイツは敵国に入ってんですね。それをもうそれからしてすでにおかしいんで、敵国が入って敵国として登録されているような国連になぜ日本がそうだお金を出すのかっていう、
じゃあ非国条項ですね、
何でも甘すぎるっていうか、
そうですね、
しかもね、韓国にもね、出してますしね、
国際という言葉に甘いですね、非常に、ね、幻想を持ってますね、なんか。
そうですね、
それは感じますね、はい、ということで、まあ、鳥島の問題は、まあ、これからも続いていくと思いますので、また何か動きがあれば、ございますね、はい、ということで、今日はあの東條さんに来ていただいたので、ぜひあの東條英機首相、東條英機閣下のお話とかですね、我々からしてはやっぱり歴史の偉人というか、もう本当に歴史の方なので、実際どういうお人柄だったのかとかですね、まあ、そういう話をぜひ聞きたいなというようなことを思ってるんですけれども、
なんか以前に、あの桜物語という女性だけの番組でご一緒させていただいたことがありまして、その時すごく印象に残ってたのが、あの東條英機さんの、まあ、父としての姿にあの焦点を当ててあの書かれた本がその時持ってきていただいてたんですけども、あのなんか子供がこう熱を出した時になんかものすごく細かくあの熱を測って、それをこうちゃんと日記帳につけて、でどういう食べ物で対処したかっていうことまですごく細かく、あの激務をこなしてらっしゃる最中でもそういうお子様に対する情熱はすごいものだったっていうのを伺って、
なるほど、
なんかイメージがこう軍人のである東條英機さんと家庭人としての姿っていうのすごくギャップがあってびっくりしたんですけども、
なるほど、
まあ、あまり公の番組でその個人的なことをね、言うのは申し訳ないので、あまり東條個人のことについてお話したことはないんですけれど、おそらく家族愛の本です、
はい、そうですね、
あの家族愛という本がを出しましてね、この家族愛っていうのはあの明治43年に私の父を祖母が身ごもってから小学校に入るまで7年間、あの祖父母が国名につけた育児日記があるんです。で、育児日記、小さな手帳なんですけども、これ それにまあ克明に2人で綴ってるんですね。その中に例えば私はおそらくお話したのは私たちは私も子供を4人育ててますけど、例えば子供が熱を出すと、一度測って薬を飲ませてもう一回測る、そんな感じですよね。ところがこう24時間折れ線グラフで測ってるんですねあれはびっくりしました
。24時間、1時間おきに
こうつけて、それをこう折れ線グラフでずっとグラフにしてありましてね。そういうようなのページもありますし、またまだ新婚ほやほやのね、18歳7ヶ月の祖母と24歳ですか、若い夫婦、この祖父は祖父で祖母がおしめなんか変えたりするのをもう心もとなく感じるわけですね。で自分は来ないですから、当直で皇居にいますよね。でも妻がどういう育児やってるか心配でたまらない。すると、お当番兵にですね、小さなメモをね持たせて、おしめは温かくして帰ようとかね、
すごい細やかな、
風を引かせるなとかね、いろんなことを書いて持たせる。で祖母祖母ね、そんなこと分かっているとかね、そういうようなこととかね、たまたま夫婦喧嘩をして祖母が半日ぐらい赤ちゃんを置いて出ちゃうんですね。そうすると祖父はどうしていいか分からない、もうおむつの替え方も分からない、しょうがない、自分の襦袢を引き裂いて、襦袢でおむつさしたり、そういうようなことが克明に書いてあるんですね、その育児日記に。非常にこう軍人としてのこういうなんとなく冷たいイメージから程遠いような、そんなイメージが育児日記からこう分かってくるような、
なんかそのなんか細やかさというか、なんか
そうですね、とにかくあまりにも軍人という冷たいイメージがね、行き渡りすぎてるんですけれど、祖父が結婚してから赤ちゃんができてから陸軍大学を受けるんですね。でその時にもしも自分が陸大を滑ったら、その全体の連隊全体のこう、成績に関わる、だから何としても受からないとならない。で、ある時祖母にね、こういう方眼紙、365日のなおかつ1日を24時間に分けて、ここからここまでが勉強するんでよろしく頼むと、
エクセルですね今の
と祖母はじゃあここからここを秀樹様がお勉強をなさるならばっていうんで、赤ちゃんをおんぶしてそこからそこまで家の外に出て勉強をしてもらうとか、何か今のこう、私たちもそういうのを見ると、ああここまでやっぱり夫婦っていうのはお互いにこう尊敬し合って、お互いに理解し合って、お互いの立場をね分かり合うには、あこういうようなこうあれが必要なんだなって思いますね。
なるほどね。今のご本は家族愛、東条英機と勝子の育児日記、手紙よりっていうご本ですね。
そうなんです。それにもう絶版になっちゃったんですよ。あ
そうですね、ここないですもんね、
潰れちゃったんです、
そうですか、
その会社が。
あら
またもう一回出したいなと思ってるんですけどね。
一応アマゾンでは、手には入るかもしれませんね。ネットでは
非常に面白いです、
そうですか、
これから家庭を築く方々は非常にいいんじゃないかなって思いますね。
お持ちの方はね、ぜひ身近な人に、回してあげて、
育児ってこういうふうにするものだっていうのをよく分かりますね。
なんかすごくでも緻密な方だったんですね。
とても緻密、もう本当に思いやりがあるというか温かい。だから私の父と母が新居で結婚した時、お正月前になるとこう薪をきれいに切り揃えて持たせてやったりとかね、
なる
私の兄が生まれたら見に来るわけですね、そうすると見に来た時にあの額は何本で釣ってあるんだろうっていうのを家に帰ってから思い出したわけですね。そうすると電報が来るんですって、額は何本釣りかと、あるいは棚の上に何かがあったから危ないから下ろせとかね。それはあの子供のことをものすごく心配して、電報が来たから何事かと思うと、あの額は何本ですって紐はそういうところまで、やっぱりそういうところまで気をね。
あ、でもなんか私今お話聞いてて思ったんですけど、やっぱりその軍人さんという方はこう常にこう自分が死ぬ日っていうのをこう必ずどこかで持ってらっしゃるから、その自分の家族であったりお子さんであったり、その安全っていうのをこう常に考える、まあ癖というか、そういう自分が亡くなった時に残していく命だから、すごく大事にするのかなって、
ね、そうですね、国の宝ってね、子供は国の宝って言ってますし、ね、
映画でですね、先ほどの話したプライドっていう映画が96年7年ですね、それに公開されまして、あそこから非常にですね、東條英機首相のこう歴史観というか、そのイメージというのが非常に変わったと思うんですよ、あれまではなんていうかこうなんて言うんですか、日本を戦争に導いた張本人みたいなことはですね、まあ非常に言う、ね、誰とは言いませんけどね、朝日岩波系の人がよく言ってましたけど、あれから非常にねこう変わってきて、最近でもあのちょっと前ですよね、あのビートたけしさんなんかが主演で、あのドラマはなかなか面白かったと思うんです
けど、
という非常にですね、この人間東條英機首相っていう方の歴史的なイメージとか位置づけがやっぱりここ15年ぐらいで非常に変わったなという印象を受けるんですけど、思われますか？
変わりました
ですね、はい、
やはりプライドの映画ができるまでは、なんとなくうつむいて生活していたのが、プライドができてからなんとなく、あの顔も上げて生活するようになったというか、
非常にね、あのなんか当時の映画界では画期的なね、まだまだ当時って今だったらあの男たちの大和とか結構こうね、ちゃんとしたって言ったら失礼ですけど中立的なね、自虐視感じゃない映画、山本五十六とかねあるんですけど、当時はやっぱりまだ姫百合の塔とか、あの細工版の君を忘れないとか、なんか そんなんがねまだまだあった時代であれが出てきて、
ヒトラーの、ね、日本版みたいな描かれ方をそうですよ、ね、されてたりする、
あの一番忘れられないのはあのプライドが公開された時に、あの思いっきり攻撃をした人たちがいまして、それが、三輪明宏かな、あとお杉とかあの辺の人、ものすごい攻撃してましたね、あのこんな書き方をするなんていうのはね、あの許せないという、こんなのは日本版の今おっしゃったように日本版のヒトラーなんだから人間性で書いちゃいけないんだっていうことをね散々言いましたよ当時は。でしかもあの映画っていうのはあの全然誰も言ってないとかって言ってですね、いやでもお前見てんだろみたいなことだったんですけど見てるから批評してんだろって
三輪さんもですか。
いやあの人だってお花畑のあの人ですからね。
ねえ、三島由紀夫さんの意思を全然使わないんですねその辺
かなりかなりいいんですよね、あれ130万人見たんですよね。で東映がずっと赤字が続いてたのが、あれで挽回したと、しかも20代30代の若者たちがものすごく見てるというんで、東映が大変喜んで、今年に入ってからあの今までレンタルだったのが、あのまた DVD が発売されました
。あ、そうですか、
はい、
僕あの96年当時はやっぱり中学生だったんで映画館には行けなかったんですけどね、その後大学になってから、あのよくレンタルが非常に、ね、多いですから、
そうですね、
それで見てる方も非常に、この、あのご視聴の方もレンタルでっていう方非常に多いと思うんですけれども、非常にねエポックメイキングな作品だったなと非常に思いましてですね、
まあまあところどころそんなことないのになっていうのはだいぶありましたけどね、あ、誤解されるんじゃないのかな、例えばあの自決する時にのためにこう炭で心臓の部分に印をつけ、それをその四女につけさせてるっていう、そんな残酷なことはしないですよそんなのはあの祖母と私の母しか知らないことでね、密かにお風呂から上がるともう一回付け替えてるっていうね、 そんな堂々とお父さん死ぬからこうつけてくる、そんなことしませんよね。
まあ、それちょっと映画的な演出だったということですね。
そういうのかなりありましたね。
でもやっぱり本当にあの映画がやっぱりこうそれまですごくねこう自虐視観的な日本の映画界をちょっとこうガラッと変えたっていうイメージがですね、すごく強かったですね。
そうですね、やっぱりあの法廷をきちっと再現しましたでしょ、今まであの法廷なんか中身なんか出しませんでした。
記録映画ですね、記録映像を持ってくるパターンが非常に良かったですよね。
あれはいいきっかけでしたね、
ですよね、いや素晴らしい映画で、ぜひ伝えとか等々で、発売もされるということですよね。
あのたけしさんがなられた、何でしたっけあの名前、TBS、
ちょっと今検索しましょう、
ドラマ TBS
見ました、見ました、TBS だったと思うんですよね。
TBS です。
長渕剛さんが出てたやつ、
それは男たちの大和じゃない、違うかな、わかんない、
あれドラマ西、最後に、西田敏行、
シリーズ激動の昭和、あの戦争は何だったのか、日米開戦と東洋2008年の12月24日クリスマスですね、TBS の系列で放送されたと。そうそう、面白かったですね。これ
たけしが最後に殺されちゃうやつでしたっけ。
殺すつ、いや死にはし、だって東条英機なんだから。
あ、そう、あ、たけしが東条英機なんですね。何か違うのと勘違い、
たけしが東条英機で、西田敏行が徳富蘇峰になって、
あ、そうでした、
非常に面白かった、
面白かったですね。これ、
あのこれまた再放送の要望があって、あのだいぶあって、7月1日に再放送 したんです
よ、ね、あ、今年のですか、
はい、あ、そうですか、プロデューサーから電話があって、要望が多かったんで、再放送が決まりました。
あ、そうですか、いや僕はあのリアルでやっぱり楽しみにしてましたんで、リアルで見ましたけれども、
とても面白かった、
非常に面白かったですね。
あの割と近いところがあるんですか。
あのね、要するに当時のことを言ってんじゃないんですよ、面白かったっていうのは、そうじゃなくて今までタブーとされていた、例えばあの日本の暗号なんてアメリカがみんな解読していた、そういう話とかね、陶酔権の問題とか、それから非常に感動したのは、徳富さんと新聞記者とのこのやり取りがあるんですよね。でその時に徳富さんはあなたが煽ったじゃないかと言うんですよね、あの記者がね、そうすると徳富先生がお前たちマスコミが煽ったじゃないかと、
そう、
で今度一番最後にね、鳥越俊太郎さん、鳥越さんが最後に解説する、いや国民が煽った、マスコミが煽った、みんな煽ったと言って締めるんですよ、それで非常に、あ、今までのタッチとは随分違うなと。
そうですね、
もう軍部がひたすら悪かったでしたよね、今までは、
ね、
で皆さん残念なことに、あの
日米開戦と東条英機、
そうですね、はい、
で2008年 TBS、
はい、でこれはね面白いんですよ、あのほら筑紫哲也さん、
はいはい、亡くなりましたね、
あの方のね、最後の願いの番組だったんです。
おお、そうですか、
なぜですか。
であれをね担当したスタッフがこれ作ったんです、でみんなどうせ TBS だからまた変なのだろうと、私の周りみんな見てなかったんです。残念なことに、ところがびっくりしました。だから統帥権と暗号とみんなのが戦争に参加したということを、この3つをきちっと言ったっていうのは今まで勝ってない番組でしたね。
あのドラマ非常に素晴らし
かったのは、良かったですよね、
あの東条英機という人のまず描き方が僕非常にエポックだったなと思うのは、一貫して対米開戦反対してるんですよね。
そうですね、
それで天皇にそれを託されて対米開戦を東条だったらしないであろうと思われて苦渋の決断をしてやると、でもそれが果たせないからといって泣くんですよね、天皇の前で東条英機が。あれが素晴らしいなと。だからそれはなんかこう、自分は陛下の忠臣だからね、絶対に戦争はもう絶対やりたくないんだけれども、どうしてもこのシステムが もう戦争に突き進んで自分は止められなかったと、任命されたのに陛下に、だからといって最後陛下に開戦に至ったという報告をしに行くんですよね。その時にボロボロと泣くんですよね、東条英機が。そのシーンが最後ありましたよね。あそこがなかなか、これは今までの東条英機首相像というのだったら逆ですよね。もうやれ、私がやってやるという感じだったのが全く違っていた。とあとマスコミがおっしゃったように、マスコミと周りの国民がね、あの出てきましたね。なんか右翼の団体みたいなのが来て、対米開戦をしろって言って怒鳴り込みに行くんですよ。逆なんですよね、軍部がやったんじゃないですか、国民の側がやってる。
走るけ東条、
そうそうそうそう、東条、そうそう、東条英機はなんで開戦しないんだって、国民の方があの押しかけてくるんですよ。あれご自宅でしたっけ、なんかその辺ですよね、なんか首相官邸かなんか、その辺
そうですね、う
ん、
その当時の日本人は何を考えてたんでしょう
か。いやもう、もう許せない、戦争にも入れっていうのが大体の雰囲気で、マスコミも、でこの間ね、私もまた見なかったんですけどね、田原総一郎さんのなんとか塾っていう歴史のね、はいはい、それがまた東条は戦争を避けたかったんだという終始一貫、
なかなか田原さん立派ですね、
空気を読んでますね
田原さんはあれですよね、あの、うん、そういうことを結構最近一貫しておられて、
最近、
あの結構浅生とかで、あのどうせ軍部が占領されていたって言ったら違うよって、当時は東条の時に何千枚も対米加勢しろって手紙が来たんだよって最近言われるんですよね。
そうなんです、昔は違ったんですけどね、
昔は違ったんです
すごく嬉しいなと、でもあの田原さんってちょっとあのどちらかといえば偏ってると思っていたんですけどね、田原さんのサンデープロジェクト、
はいはい、
あのあれに私出させていただいた時に、田原さんから電話いただいて、で本人から電話かかってきたんですね。誰だろうと思ったら田原ですって言われたから、田原さんって総一郎さんですかって言ったら、そうですあなた明後日フジテレビに出るんなら僕のテレビにも出てくださいって言われて驚いたんですけど、いや私桜井よし子さんのように長々発しとあのお話ができないからダメですって断ったら、いやあなたと僕と2人でお話しする時間を45分取りますから出てくださいって言われたので、まあ、あの喜んで出させていただいた時に、田原さんが必ず流れを変えますからとおっしゃったの。
なるほど、
で流れを変えましょう、あなたが出れば必ずあなたにとってもいい流れになるから出てくださいとおっしゃった、非常にあの感謝をしましたね。
なるほど、
それは何年前くらいですか。
何年前でしょうね、5、6年前かしら。そしたらいつもこう左巻きのようなことばかり言ってる後ろにいる人がね、すごい褒めてくれたんですね。そしたら田原さんが、え、お前いつもと違うこと言ってんなってなって言って茶化してましたけど、とてもあの田原さんの考え方がだんだん変わってきたね。
いやあの非常にですね、やっぱりあの、おっしゃる通りで、非常にこう15年20年前と全く違ってきましたよね。
歴史を知ればそうなるんです。
そうですね、彼はやっぱりあの、日中戦争は侵略だったけれども、大東亜戦争は自衛戦争だという認識の人でに最近なってますからね。
そう、歴史を知れば必ずそのようなセリフを吐くことになるんです。
そうですね、
知らないから。
そうですね、
はい、
だからあの彼は本当になんていうかあの中道というか まともに非常にこう冷静な方ですよね。非常にまともになってきたと思いますね。
まあ、まさにジャーナリストですね、
そうですよね、
はい、
なかなか面白いですよね、
はい、そうですね、面白い。
なんか若い頃は非常にね、なんかいろんなところ行って結構すごいことをやったとかいう話もね聞いたことありますけども、さすがともかく非常に、
そうですね、
あのやっぱりいろんなジャーナリストのね、大御所というか人いらっしゃいますけど、田原さんって意外と
意外です、
ね、立派な方ですよね。
意外と意外です
意外とっていうトゲがある
のが、ね、いやいやあのやっぱりちょっと拉致の問題で裁判になったりしましたので、そういうところはちょっとありますけれども、まあ非常にね意外とジャーナリスト魂が
意外と、
ある方だなと私は、一視聴者としては思いますね。
そう
ですね、あのそれで東条さんがおすすめの本というのがあるんですよね、はい、実は
こちらですね、
はい、
まだほやほやです、
はい、
世界が語る大東亜戦争と東京裁判、 はい、アジア西欧諸国の指導者指揮者たちの名言集、
実は帯にですね東條さんが、はい、ご推薦の寄稿をされておりまして、はい、ちょっと読んでいただけますか。
この本は私の教科書というね、
はい、この下の文字
は私たちの先祖は何を守り何と戦いそして何を勝ち取ったのか、今こそ日本人が知るべき我が国の本当の歴史がここにある、うん、ということで、ハート出版ですね。
はい、これはもう私のもう念願というか悲願というか、はい、これは吉本貞明さんという大学の先生なんですけどね、
はい、ちょっとアップでお願いします。はい、じゃあ持ちましょう。
はい、そうですね、10年近く前にこのまだレポートの頃に私そのレポートの束をいただいて、なんて素晴らしいレポートだろうと思いましたね。ということは大東亜戦争あるいは東京裁判に対して世界中の指揮者がどのようなことを発言しているのかというレポート集だったんですね。だからそれが今の日本に終戦後ですよ、こんなに自虐視下に満ちた日本ですけれど、もっと早くこれが広まっていれば、こんなひどい日本にはならなかったんじゃないかなと、でこれをまとめられた先生に、これ先生本にしましょうよと言い続けてきたってあるんですけど、なかなかその要するにお金にならない方の出版が難しいと、それが今年これが出たんですよね。
これは7月14日、
ね、出たばっかりで、はいはい、そしてこの先生の第2版、ね、2つ目のが、ね、世界が語る特攻隊のがまた7月に出たんです、はい、吉本貞明さんのが、これはもうこれを読むとですね、本当のことが分かるというか、
世界が語る、うん、
はい、もう今までこう封印されてきたマスコミが作った歴史っていうのがもう全部こう解かれるっていう感じ。
なるほど、
あ本当はこうだったんだっていう、
世界が語る、
ここにちょっとなんかマッカーサー元帥の言葉が載っていまして、戦犯には手をつけるな、手をつけてもうまくいかない、現地司令官に一任すべきだ、東京裁判とニュルンベルグ裁判には全く抑止力はなかったっていう言葉をマッカーサー自身が残していたりですとか、西欧の旧植民地であったアジア諸国は日本人が払った大きな犠牲の上で独立できたのである、我々アジアの民は日本に対する感謝の心を忘れてはならない、これは第2代インド大統領のお言葉だったりとか、
ね、この吉本さんのもう一つは世界が語る神風特別攻撃隊、
そうです、これがまた素晴らしい本です。
同じ出版社ですね。
同じ出版社です、はい、ぜひお手元に、
はい、ハート出版、
今結構アマゾンで上の方行ってるそうです。
あそうですか、
はい、
あ素晴らしい、
はい、素晴らしいです、
これはまさにね、そういうその証言集というか名言集というか、そうです、
証言集です、
証言集ですね、はい、まさにこの表紙にですね、東南アジアというかこの、大東亜共栄圏というかですね、台湾、ベトナム、ラオス、ビルマ、カンボジアという独立の年号ですね、これは戦後の、はいはい、パパニューギニア、インドネシアと、こういうその、アジア、それからその敵国であったような国の証言もある。
あもちろんです、もちろん敵国の人たちの証言も全部入ってます。
すごいですよね、
大東亜戦争あるいは東京裁判の被告側じゃないや検事側の人たちの証言がもう半分以上入ってます。だからマッカーサーの本音とかですね、はい、ウェブ裁判長の本音とかね、みんな載ってますこれに、これ早く日本に出ればこんなにならなかったのになって思いましたね。ぜひぜひお手元に一冊置いていただいて、若い人たちに自信と誇りを取り戻してほしいののこうだけにねしてほしいなと思いますね。
どうでしょうか、これかなり非常に読み応えが、今ちょっと初めて手に取って
私一晩で読みましたよ。
あそうですか、
はい、もうすごい感動しながら、
はい、 っぱりこういったなんかこう自虐主観とはまあ違うようなまあ中立的な考え方っていう、
そうです、中立じゃなくて真実の言葉をそのまま載せてる、
ね、はい、
はい、
なるほどね、うん、こういうのが今までなかなかね、まあ零細のところではあったかもしれませんけれども、大手の出版社ではなかなか出られなかったということで、
そうですね、はい、素晴らしい勇気だと思います、このハート出版さんはね、はい、
でもやっぱり、この15年20年前の段階はやっぱりこう朝日のね、まあ、名前言いませんけどね、本田勝司さんとか、ね、中国の旅とか行ってあんなのがね全国の図書館にバーって並んでた時期がありましたでしょ
う、
そういうところから比べたら昨今の出版業界というのもなかなかどうして変わったかなという気はするんですよ ね、
そ、
すね、
それはなぜかっていうと本当のことが分かってきたから、はい、
そうです、
やはり一番の大きいのはアメリカの公文書館からね、機密文書とか、いろいろとその戦争中、あるいは戦争に始まる前の秘密なものがどんどん出てきましたね、それを読めば歴史は変えざるを得ないんです、修正せざるを得ない、ぜひ一つ知ってほしいことがあるんですけど、いいですか、
はい、
皆様昭和16年12月8日戦争が始まったと皆さんも思ってらっしゃるでしょうけど、
真珠湾、
真珠湾攻撃の日本の連合艦隊が就航したのはいつだと思いますか。
おー、いつでしょう、択捉から出発したやつですか、
一カップ湾からね、
はいはいはい、いつなんでしょう、
いつですか、知ってますか。
いや存じ上げませんが、はい、
昭和16年の11月の25日、
11月25日、
それは昭和に11月の26日に春ノートが来ることが分かったんですね、日本もかなり暗号を解読してましたから、でその中身を見るともうとんでもない、とてつもないひどい話、これはもう絶望しちゃったんです、それで明日春ノートが来るという前の日に、もう日本は一カップ湾から出港したんですね、出港して1時間後にアメリカは何をしたかっていうと、アメリカは日本の外交文書と海軍の文書全部もう読んでる、解読してる、これはもう高校生ぐらいから日本の解読班っていうのをもう育てていて、ちょうど大東亜戦争が始まる頃にはもう最高に知識が入ってる、で彼らによってもう全部解読していたわけ、で日本が出港してわずか1時間後に、アメリカは全てのハワイが始め、全ての全軍に対して、一カップから真珠湾までの航路、領空、領海、真空地帯にする、指定するという電報を全部打ってるんですね。ただしハワイを守っていたショートさんとキンメルさんには、はい、キンメル大将とショート中将には撃たなかったんですよ、だから他の軍は全部もう真空地帯だから動いてないんですね、それで真珠湾のこのショートさんとキンメルさんはどうもなんとなく雰囲気がおかしい、船を出すんですよ、艦隊を、すると軍部は慌てるわけです、元に戻れと、でなんかおかしいなと思いながら戻るわけですね、すでにその時は真珠湾の港から大事な船、新しい船全部出してるんです、古い船しかないんですね、
老朽艦だけですね、
それで2週間日本が一カップから出港して、真珠湾に行く12月8日までの船のこの航跡が、そのアメリカが出した、アメリカの軍人が出した、1989年に出した真珠湾の真実っていうのに全部船の航跡まで載ってるんですよ、アメリカ全部知ってるわけです、今日はどこにいる、今日はどこにいる、知らないのは日本ばかりになる、だからそういうことをアメリカは知ってるわけですから、12月8日に一撃来ると分かってるから古い船しか残してない、しかも船の航跡まで向こうを取ってるわけですから、それで日本が一撃して卑劣なジャップもないでしょう、向こうは知ってんですから、だから一撃をした時に もうこれでヨーロッパ戦線に兵を送れるって言って、うん、ルーズベルトはもう大喜びしたわけです ね, ね, でそれをね分かってるんだから、アメリカの公文書で分かってるんだから、うん、日本の政府としてこれを事実を出さなきゃダメなんですよ、うん、
ね、本当ですね。
そうでしょ、うん、歴史の真実を分かったんだから、それをはっきりと真実はこうだと出さなきゃいけない、うん、だから後のようにこのキンメルさんとショートさんは、1999年ぐらいに名誉回復したんですよ、うん、ってことはお前たちは分かってたじゃないかと、軍部は、うん、我々だけによこしてないじゃないかと電報、
はい、
そういう事実がその真珠湾の真実というロバート・ビー・ステイネットっていう人が書いた真珠湾の真実という本に全部載ってんです。どこに電報を打って、どこに2箇所1箇所の2人だけ行ってないってことが分かって、それでこの2人は復権を願われて復権するんですよ、それだけだってねえ、分かるでしょ、卑劣なジャップはもうこれはもうアメリカにお返ししなきゃ、卑劣なアメリカですよ。
そうですね、本当ですね、
そういう汚名をね返上するのがやっぱり独立国として一番大事なことですね。
そうですね、
将来まで、子供たちが卑劣なジャップの子孫だっていいのかどうか、ね、だからそういう事実が分かった時点で歴史っていうのはどんどん修正していかなきゃいけない。
そうですね、なるほど、
はい、
いや本当なんか、東條さんのお話聞いてると本当になんか、ご自身がやはり東條英機さんのご霊尊であるっていうそのことでこう下を向いていたっていうのを冒頭にお話しされていて、その正しいことをこう明らかになったことをちゃんと国として明らかにしないと、東條さんのような方が日本中にたくさんいる、その日本はたどれる国だから、そういう先祖のその汚名をずっと引きずって、間違った汚名でずっと引きずって苦しんでる方がいるっていうことをなんか改めてなんか気づかされました。本当になんか申し訳ない気持ちですよね。
やっぱり日本のために戦った兵隊さんを祀ってるね、靖国神社に、その中国の横槍でね、総理大臣が参れないなんておかしいじゃないですか。それこそ内政干渉でしょ、
いや本当はいけるんですけど、まあ配慮というかね、それをすることがやっぱりおかしいですよね、配慮する、いやだから自由に別に行っていいわけであって、実際その中曽根はでしたっけ、いやその時代は行っていた中曽根さんね、ただやっぱりその民主党政権になってからはもちろん行ってないわけであって、
もちろん行ってませんし、中曽根さんが胡耀邦という中国の友人の方を優先して辞めたからこんなこと
になった、そうですね、大平とかあの辺でしたっけ、言ってたの、そうでした、
いや言ってましたよ、ね、みんな、三木さんが詩人とか後人とかいうのから少し引き締め始めて、
なるほど、でもこの例えばいわゆるいわゆるですけれども永久戦犯というものがありますよね、いわゆるですけどカッコ付きの永久戦犯、これが、その分子するべきだという人もいれば、それ言う人は左系の人だったり中国だったりすると思うんですけれども、これについては当然、東條さんの お考えを聞くまでもなくそうだと思うんですけど、どう思われますか、それは。
そもそもね、そういう個人的なものじゃなくて、文書ができるのかできないのか、できません、神道の教義の中に文書という、そもそも文書というのを辞書で引いても出てきませんよ、最近でこそ出てきますよ、文書はね、でも昔の辞書には合詞というのがあっても文書はないですから、だって文書できないんですもん、最近は文詞って言うからかろうじてインターネットも出てきますけどね、で一旦だって神様になられた方を、この人は気に入らないからって引きずり下ろせますか、
できませんね、
天に昇った方ですよ、それをこの俗世間のにまみれた人の個人的な感情で神様を引きずり下ろすなんてことできない、これこそ無礼戦犯の話で、
もう神道の精神から外れてる、
それ自体が、だいたいそれを 言い出したのが中国ですから。
そうですね、
はい、侵略戦争をした日本のトップだった人間が祀られているところに日本の総理を行くことは屈辱だと言って文句を言ってきたわけでしょ、うんうん、それに乗ったのが中曽根さんですよ ね、 そうですね、はいはい、だからそれこそ内政干渉だと跳ねつけなきゃいけない。
そうですね、うん、
それは国内問題、うん、どこの国に自分の国のために戦った人を祀ってる、ね、そういう聖地に国のトップが行けないなんてことありますか、うん、世界中。
そうですね、
世界中ないでしょ。
ありませんね、うん、
母さんですらだってアイリントン墓地に花をか、うんうん、ね、飾ってるのに、じゃあなんで靖国神社に母さんは行かないんですか、
うんうん、はい、活動からだから
そうそう、
ね、はい、
すごくそれおかしい話で、うん、内政干渉も花だし、
あの東條さんはやっぱりあの例えば最近の例で言いますと、あの小泉総理がの時代は、まあ、毎年ですね8月15日ではないにしろ参拝をしていたと思うんですけれども、あれはどうお考えですか。15日ではない日に参拝すると。
いや、私はあの、何日であっても、本当に日本のために戦われた、あの兵隊さん方に本当に心から感謝をしているならばいいと思いますけど、
はい、
だって正殿参拝だって最後の1回でしょ、うんうん、しかもお賽銭をポケットから出してチャリンっていうあれはどんなに考えても真心から参拝されてると私は思えないんですよ、うん、どんなにあの英霊の衣装を、ね、うん、読んで涙をほろほろと落とされたって言っても、ね、やはりちょっとパフォーマンスのような気がします。
あ、小泉総理はそうだったような気がする、
はいはい、うん、本当に思ってるならば堂々と8月15日に6回行くべきですね、
うん、
ずらしたりする必要はないし、正殿参拝なさるべきでしょ、
はい、
あの単なる拝殿の前でチャリンっていう、ね、ああいうあの非常に無礼な参拝のなされ方をするのはおかしい、うん、なるほどと私は思うんですけど。
なるほど、
ちょうど1時間前のニュースで閣僚は靖国参拝自粛をという形で野田首相が発言していると、昨年9月の内閣発足時に首相閣僚については公式参拝は自粛するという方針を決めたので、この方針にのっとって私自身も閣僚も従っていただけると考えていると述べたそうです。
そんなこと言ってるから野田さんは辞めざるを得なくなるんですよ。うん、国が廃れる一番の大きな原因だと思います、
うんうん、なるほどね。
だって靖国神社に7人だけが祀られてるわけじゃないんですよ。
当然です。
小学生も中学生も、うんうんうん、女学生も看護師さんも、うん、台湾の方も韓国の方も祀られてるわけでしょ。
そうですね。
それをたかだか何人かが祀られてるからって、うん、どうして背を向けるのかなって、思いますけどね。
あれ外国人の元首のクラスの方もね参拝されてますよね。
されてますよ、ただあの公にしないだけで世界各国の方々が参拝されてますよ。
なるほどね。
なんか本当にオリンピックを見ていて、はい、やっぱりその国を背負って日本の選手は戦ってるあの姿を見ていて、はい、で清々しいあの勝ち取った金メダルをこう胸にしている選手の顔とか見ていると、なんか野田首相の顔をその後見ると、本当に同じ人間なのかっていう感じがしちゃって、
そこまでいきますか。
でも本当に顔を見ると本当に明らかに人、何かを一生懸命やってる人と、ただ声太って
太ってなんか
声太ってい
や太るのが悪いことじゃないけど、何かこう権力で太ってる感じっていうか、
あの野田さんは結構若い頃痩せてたんですよね。
だから若い頃はそういう何か志があったのかもしれないですけど、今の顔を見ると自分が安泰で ありさえすればいい、国民のことはどうでもいいっていうような、なんか本当に藤井聡先生もおっしゃってたけど、顔を見ると本当にいろんなことが分かるなと思って。
なるほどね。
うん、私ね、あの毎年8月15日には歴代の総理からその8月15日 の、 あの武道館 の、 あの慰霊祭に招待状をいただくんですよ。で昔は行ってたんです、靖国神社からちょっと抜けてね、 でもまあ左翼政権になったから辞めたんですっていうのはもちろんあの自民党時代もね村山総理の村山談話をですね堂々と両陛下の前にしかも大東亜戦争戦没者霊威のお御霊の前であなた方は侵略戦争をした悪者ですっていうメッセージを出すわけでしょうがどういう感覚なのかなっていつも私は苦々しく思いながら言っていたんですけどもう左翼政権になってから辞めたんです。ただ今年野田さんの招待状を見た時にもしかして村山談話を破棄するかな行こうかなと思ったけど今あなたがおっしゃったんでやめます。
す
もう許せない。もうやめます。
すいません。でも一応正式に出てるニュースだから
そうです、
ね、事実なんだと思います。すね、はい。
ほら野田さんと松原さんがあまりにも今までいいことをおっしゃってたじゃないですか。
そう
ですね、自民党時代に、うん。だから私ども野田さんに割合に期待をしたけれどやっぱりダメだなと。
松原さんはなんか、うん、あの行くようなことを言ってるらしいですね。
だって松原さんも野田さんもね、うん、あの日本にはいわゆる永久戦犯なんかいないんだと、うん、いうことを国会で自民党に突っ込んだ人ですよ、うん、だから期待は多少したんですけど、ねうん、それがコロッと変わってしまう、まあ、安倍さんですもそうですよね。安倍さんだってあんなに素晴らしいことをおっしゃりながらいざとなると靖国神社においでにならなかったしね。
それはどうしてそうなってしまうとお考えですかね。
やっぱり総理大臣の自覚がないんですよ、うん、国を背負って立つ総理大臣としての自覚があれば誰が何と言われようが、うん、自分が総理になった時私だったらは、村山談話、まず破棄しますね、河野談話と、近隣諸国条項と、まずそれを破棄して、堂々と行きますね。
そうですね、一言言えばいいだけの話であって、
うん、そうです、うん、私は国のためにこれだけの216万のご入れがなくなってる、心から感謝をして私は8月15日、行きますとおっしゃればいいわけでしょ。
そうですね、
と日本の雰囲気がガラッと変わりますよ。
そうですね、
私ね、今度8月の23日に NPO に対してあの何でも意見を聞きたいというお手紙が来たんで、自民党から来たんで行こうと思っているんですけど、その時についでにご苦労に、ついでのご苦労に自民党が勝つ要件を言いましょうかと靖国神社に行くこと、森山談話を破棄すること、河野談話を破棄すること、これをあなた方の考慮に入れたらば、国民の大体6割以上が支持してるからそういうことをね、絶対に自民党勝ちますよってちょっと余計なこと言ってこようかなと思ってるんですけど
素晴らしい
素晴らしい。
でも、まあ、まさに自らが、まあ、保守政党だと標榜するのであれば、まあ、それはやっぱり必要なこと
ですよね。そうです、そうです、自民党時代にみんな悪いことばっかりたくさん、外国人参政権もそうだし、みんな自民党時代が、に発端があるでしょ、
全くその通りです、
ね、だから自民党になったからって、もしかして良くなるかなという期待もないわけですよ、
そうですね、今民主党の左派政権ですから、自民党に対する、まあ、何かしらの期待というのは、やっぱり民主党に比較したら高いとは思うんですけれども、僕はなんか、いや今東條さんおっしゃったようにね、竹島の問題だって、これらの問題でしたって、尖閣でしたって、全部自民党政権の負の遺産であって、
そうなんです、
このいや確かに民主党と比較すれば若干はいいかもしれないが、なんでこんなに自民党に期待するのもちょっと僕はおかしいと思います、
私もそう、
野田首相と近いうちなのか近い将来なのかってその言葉の違いを
近いうちです
なんかねごちゃごちゃごちゃごちゃやってるだけで、
とか一つ今言った3つのことの靖国神社に参拝しますっていうのを入れただけでもね、
そうですね、
私自民党勝つと思ってるの。
僕もそう思いますね、
だからそのアイディアをね言おうと思ってるんです、谷垣さんお見えになるから。
ああそうですか、
谷垣さんと何人かお見えになるんで、私自民党は勝ってほしいので、
そうですね、
その要素こういうことを 言ってくださいって、やってくださいって言おうと思ってるんです。
そうですね、あの自民党は、自ら、保守政党とずっと標榜してましたけども、最近の若干目を除けばほとんどやっぱりこう非常に社民的な総理大臣だったし、社民的な政策だったですよね。その中にやや野党に比べれば、社会党に比べれば、あの愛国者はいたという程度であって、やはり社民的な、非常に社会主義的なあの政党の僕は色が強かったと。
親中派ばっかり、
そうですね、
でも今あなたおっしゃった中で、この人はっていう人、私考えても見当たらないんだから
愛国者という人ですか。
愛国者ですね。
むしろ民主党の中に一人か二人いるなっていう感じはしますけど。
なるほどな、逆に、なんかかつての、青嵐会とかそういう人の中にはもしかしたらいるかなというちょっと今思いつきましたけれども、ただやっぱりこう非常にこう自民党にかといって今世論調査をやっても、それが正しいかどうかともかく、民主党がこんだけ叩かれてるんだけれども、じゃあ自民党がそれにの、叩かれてる分持ってっているのかというと持ってってないんですよね、実は。今選挙をしても自民党は百数十にとどまるんじゃないかという見方もありまして、それは結局民主党と自民党の違いがわからない。
わからない。そう、なんか全然わからない、同じようなこと言ってるでしょ、
で僕本当に、自民党に期待するからやっぱりこう思っている部分が多くて、そう最近あの自民党がですね、僕この番組でも何ヶ月か前に取り上げたんですけど、あのインターネットでですね、二十何時間中継っていう番組があったんですよ。カフェスタっていう番組、非常に新しい試みをやってて、僕は非常に自民党変わったなと思ったんですけども、ただ一つですね、自民党やはりダメだなと思ったことは、その番組の最後にですね、じゃあ歌を歌いましょうって言うんですよ。その時に僕は日本の国歌を歌うと思って自民党歌を歌って終わったんですよ。これはいただけないこれはいただけない。あの時に君が代を歌って終わって、国民政党だって言って終わった時に自民党歌を歌うっていうのは、ちょっとね、そこでね、君が代が歌えれば私は国民の保守政党になると思うんです。そこがまだできない。
まだね、そんなことしてる場合じゃないと思うよそんな人に、その広報活動なのか何なのかよく分かんないけど、他にやることいっぱいあると思う。そんな歌なんか歌ったり、みんなで楽しくワイワイ過ごしてないでさ、被災地行った方がいいと思うんですよ。
そうですね、本当に、お怒りお怒りですね、
すいません。
でもやっぱり何かで言うと、やっぱり自民党に比較的に期待してるからこういうふうに思うということ
なんですね。ちょっと心入れ替えてほしいなと。
ですね。ですね。で東條さんにもう一つお伺いしたいのは、時間も非常にまたタイトになってきたんですけれども、非常に若い世代の中では、もちろんさっき言ったプライドという映画があって、非常にこう空気が変わってきたと思うんですよね。出版権も買いも変わってきた。ただやはり学校教育っていうのがですね、じゃあ変わったのかというと、学校教育だけは非常に旧態依然とした、自虐史観、日露戦争以降はこうなんか侵略だったと教えるというのが、やっぱり今の教科書を見てもやっぱりそうなんですよね。結構こう出版とか映画界はやや変わってきたのというのがあるんですけど、やっぱり根幹のですね、教育の現場では依然としてこの冷戦時代の自虐史観みたいなのが分かり通ってると僕は思うんですけれども、これはどうでしょうか。
やっぱり日教層の、まだ名残引きずってる人たちがいるんでしょうね、でやはり、民主党の政権の間じゃなくて、やっぱり自民党になっても、その国家としてのきちっとしたこうスタンスを変えなければ、それはもう教育だって変えられないでしょ
う。そうですね、
で唯一ちょっと救いなのは神奈川県の知事さん、松沢さんが、やはり日本人である以上、その日本史を選択はおかしいと。
いや本当
必修にするべきだと。
必修じゃないんですよ皆さん。
でその原始時代をね、やる必要だと、やっぱり一番大事な今現代に生きてるんだから、現代しから入るべきだと。
その通りですね。
でそのようになさってるんですね。だからこれはもう本当の救いだなと。だからいろんな右へ習いで、いろんな県もそうやっていってくださると、 だって現代に来てるのになんで古代ばっかりやるのね。
そうですね、
大事な話をやはり真面目に真剣に、
明治維新からやればちょうどいいと思います
。そうですね、そうですね、
だからあの僕の高校の時もあの実は僕は取ってましたけど選択でしたよ、日本史は。
でしょ、
はい、
選択はおかしい、
おかしいですよ ね、
日本人ですよね。
英語は必修なのに。
ナショナルヒストリーですよね。
そうそう、
ナショナルヒストリーって言い方しないんですよね。ジャパンヒストリーです。うん、なんか一言っていうかね。うん、国史ということは、ね、国史だったですよね、戦前は。
そう、
ね、今は日本史ですから、うんうん。だからそういうのもね、非常にあります。でも神奈川県でね、そういう試みがあるということは、そう、ね、日本の人口の1割弱ですからね。900万人もいますから、
そうですね、
非常にいいことですよね。
はい、うん、
なるほど。
松下政経塾ですよ、松田さんは。
あ、そうですか。
あ、そうなんですか。
松下政経塾の方もなかなか玉石混交の方
いらっしゃいます
けど、黒岩知事、
頭でっかちでね。あ、今黒岩さんですね。そう、
なるほど、まあ、中には非常に立派な方もいらっしゃいます。
そうですね、
なるほどね。そうそうそう、うん、どうでしょうか、浅井さんは。
いや、神奈川県、私も神奈川県出身なんですけど、はい、横浜市でやっぱり日教祖教育がすごく強い地区だったので、うん、なんか今からでもね、うん、あの変えていただけるんであればありがたいですよね。
そうですね、あの今東條さんが先ほどあのどうして、まあ、出版とかね、映画は、まあ、若干田原さんだって若干こう非常に、ね、最近変わってきたと、うん、それは勉強したら自然にそうなるんだと、うん、自然にそうなっていくって非常におっしゃる通りだなと思いまして。
そうですね、
あの僕も全然ものすごい日教祖教育を受けましたけど、僕は軍艦が好きで、うん、あの軍艦のプラモデルをずっと作ってたんですよ、
うん、
小学校の時、うん、そしたら当然戦士を勉強しますよね。
あ、そうですね、
それ勉強すれば自然にそうなるんですよね、
う
ん、学んだらそうなってしまう。
そうそうそう、すごくやっぱり先輩方の感謝の思いも湧いてくるし、ね、
もちろんそうです。僕が作ってたのはただのプラスチックですけれども、うん、ただやっぱり そこでね、その背後にある歴史を、まあ、ちゃんと本当にその右左関係なく勉強すれば自然にそうなってしまうんですよね。それが非常にね、重要なことだなと思います、
う
ん、だから別にイデオロギー教育は必要ないんですよね。ただ本当のことを教えればそれだけでいい。
そうそう、
うん、この本もそういう5本だと思うんですけれども。
そうですね、ごめんなさい、
はい、
あのファラオの遺骨収容、今、ね、遺骨収集と言わなくなったんですね。
あ、そうですか。
ゴミのように
あ な
イメージがあるので、一応遺骨収容活動っていうんですけど、あのアメリカの海兵隊 の、まあ、呼びかけで始まった、それはアメリカとしてはね、一時的には敵であっても、あの勇ましく戦った姿を見てるわけですね、
そうですね、
大変尊敬してるわけです、日本人を、日本の兵隊さんを、だから私どもあの井上和彦キャスターでしょ、
はい、
彼なんかともあの一緒に行ったんですけども、彼がいろいろとこうアメリカ その海兵隊の人たちと語っていろんな話をしてくれた、とにかく強かった
日本兵が、
だからあの国家のためにあれだけ命を投げ出して戦っているあの日本の兵隊さんをなぜほっとくんだと、戦後60年もなんでほったらかしにするのかと、もう敵国としてもね、耐えられない、だから我々がするから手伝ってくれって言われた時に、日本ってなんという国だろうと、情けなくて悲しくて恥ずかしくて、それでずっと15年とうとう経ってしまったんですけど。
そうすか、
もう、ね、もうそろそろ私も体も動かなくなっちゃったし、
いえいえ
だから何とかしてレールを引いたものを、若い人たちにね、そのレールに乗ってほしいなと思ってるんですよ。
そうですね、いや僕はあの映画の話ですけど、クリント・イーストウッドが妖刀からの手紙という映画を作りまして、あのご覧になったと思うんですけど、はいはい、あれがやっぱり見た時に本当に日本人将兵に対する尊敬ですね。
そうですね、
非常にあって、僕が一番悔しかったのは、あれがアメリカ人が作った映画だったと。
そうです、
ね、なぜあれを日本でできんかったんだと。
そう、
ものすごくその素晴らしい内容であるがゆえに悔しかったです。あれは
そうですね、はい、でも良かったですね、
素晴らしかったですね。
だから、はい、あのまあ、ヨットじゃなくてパラオのペルリュ島に、
ね、そうですね、
あのニミッツさんのニミッツ提督のね、あの日が立ってるんですね、この島を訪れる旅人たちを、 日本の将兵がいかに国のために勇ましく戦ったかを祖国に帰ったら伝えてくれっていう日が立ってるんですね。まさにその通りなんです。
その通りですね。
日本人が黙ってていいわけないでしょう。あれだけの113万柱もね、まだ世界中の戦場の原野に残されてる日本人一人一人が1日でも2日でもいいから一緒に行ってほしいなと思うんですけどね。
おっしゃる通りですね。
はい、
はい、ということで今日は非常にね素晴らしいお話をお聞かせいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
最後ちょっと近況というか告知をして最後また東條さんにまとめていただこうかなと思っております。じゃあさやさんからご感想等々を含めまして告知も。
はい、いやなんか非常にいいお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。なんかこう今のね私たちの価値観では判断できないことがたくさんあって、それを判断しようとすること自体もすごく不遜というか、なんかそれこそ特攻隊の方とかで亡くなられた方をなんか今の私たちの合理的な感覚から言うと無意味だったとか、大してその成果は上がってなかったとか、そういうなんかものの見方をして、でそう無駄に死んでしまったんだっていうような捉え方をずっと日教祖教育で受けてきたんですけど、そうじゃなくてその今思うと無意味というふうに捉えられてしまうようなことが結局今の私たちを守っている、その人たちが戦ってくれたこととか、その人たちの姿が与えた戦慄が、アメリカ人に与えた戦慄がやはりその日本へのその何でしょう、畏怖の念みたいなものを世界にこう与えてるっていうことがなんかすごく今日お話聞いててすごく強く感じましたね。
なるほどね。はい、
だからそんな簡単に判断できるようなことは何一つないなと思います。ね、はい、なんか重たくなっちゃって告知に行きづらいんですけど、
はい、
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 じゃあこっちだけ、
はい、
一つ目、あさって8月12日日曜日12時過ぎに出演するのは FM 横浜のメラタデサンデーの公開生放送に出演します。メラタデはデタラメのなんかもじった言葉らしいです。12時過ぎに生で3曲ほど歌いますので、ぜひ、ね、クイーンズサークルに直接来て応援していただけると嬉しいですが、来れない方はラジオで聞いてください。FM 横浜です。はい、聞いてね。
はい、
はい
はい、
やっぱ時を超えたラブレター歌います。
はい、
はい
はい、
やっぱり近いので15日が近いので、
そうですね、はい
はい、
ということは、明日明後日ですね。
明後日です。
はい、
はい、
もう一つあります。
ま、大丈夫、
大丈夫ですか。
時間がないので
、大丈夫です。あ、分かりました。
はい、
はい、ということですね。私の方からはやっぱり、僕は映画とかそういうカルチャーが非常に好きで、そういう評論とかもやってるんですけれども、ここ80年代とか90年代がやっぱり異常だったなと一つ思ってまして、それに風の穴を開けたのがやっぱりプライドっていう映画だったなというふうに思いますね。でやっぱりその結構割と50年代60年代とかっていう頃は戦争経験した方が生きてらっしゃったので、結構その映画とかでも割とこうまともっていたら失礼ですけどちゃんとしたものがありってですね、実はこの日本文化チャンネルさくらで昔放映されてましたですね、あるアニメがありましてですね、これね、アニメンタリー決断っていう作品ご存知だと思う、ご存知ですか。あ、ここでやってたんですよ昔。それでそれのね、僕が一番好きな話が第24話の連合艦隊の最後っていう話があるんです。それはもちろん1971年に放送されてますから、もう相当前ですよね、40年ぐらい前かな。その時に当時だったら、今だったらこうなんかヤマトが、ヤマトの話なんですけど、ヤマトがこうなんか無駄死にしていったみたいな感じですけど、当時はちゃんとアメリカ側の視点も描いていて、そこでこう言うんですね、私は東郷平八郎にね、日本のある大将軍東郷平八郎にね感銘を受けたと。でその先輩である東郷平八郎の国日本がね今や敵になったと。だから敵であるから といってね、あのボコボコにするんではなくて、それはボコボコにできるんです。アメリカは強いですから、最後の優勢な時ですから。でもあえてね、彼らの意見を尊重して、彼らを尊重してね、差しで艦隊決戦をしたいんだっていうふうに言うシーンがあるんです。でそれは本当にそう言ったらしいんですよ、当時の提督が。それは非常にね、日本軍人に対するものすごくリスペクトを描いているんですよっていう、それは描写本当なんですよ。それ言ったらしいんですよ、そういうふうにね。ただそれだとこちらもアメリカ側の被害が出るから航空攻撃で沈めるんですけれども、それがね非常にこだわるんですよ。それはあの我々海軍であるならばね、誰しもが統合にリスペクトしてる。その軍がね、今や簡単に殺せるけれども、でもそれはしないで、差しで、最後これは先輩の敬意でやるから差しでやりたいんだっていう描写があるんです。それがね素晴らしい、このねアニメンタリー結論第24話である。これをねぜひね、あの今もう一回再放送していただきたいですね。こういうなんか本当のことをちゃんと言っていただいて、あの今おっしゃったようにですね、あの相手やっぱりアメリカからそういう遺骨の収容のお話がある、それはやっぱりリスペクトがあると思うんですよ、尊敬の念があると。それをきちっと描いた作品は、実はあの戦争がの経験の人がねまだ生きていらっしゃったこの70年代初頭には微妙にあったということを最後にちょっと思いましたね、
はい。
だからクリント・イーストウッドは素晴らしいけれども、ぜひ、彼に代わる日本人の監督がですよ、なんかその戦争のね話を、もちろん
やっぱ水島監督ですかね。
です ね,
ね、
はい、今僕が言おうと思った、
あ、ごめん
素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで
最近読めるんだよ、まあ、
素晴らしいですね。じゃあ告知をしたいと思います。あのちょっとですね、異色の告知でございますけれども、今年の9月の20日、東京国立近代美術館フィルムセンターショーホールというところで、私あの、期待の映画人文化人が選ぶ日本映画カルトブランシュという企画が、このおかみというか東京国立近代美術館ですね、国がやってることがあります。そこに招かれましてですね、私があの解説をした映画が、上映されますので、ぜひこれあの1000円かな、1000円で見に来れますので、なかなか見れない映画を解説します。それでこの時の9月の20日の主題は郡上一揆というですね、小山誠志郎監督の2000年の映画で、実はこれ岐阜県の農協さんが自主映画で作った とはいえ、ものすごく予算をかけて作った大映画でございますので、江戸時代の見方がですね180度変わるんじゃないか、ね、自虐史観の江戸時代は変わっていくんじゃないかというような映画をぜひ上映して解説したいと。で司会が、頑張り日本でもおなじみの平良さんと一緒にやりますということで、
ゲストで来てくださいました
、ね、はい、ということで、はい、ぜひ9月20日でまだ先ですが、ぜひぜひ、東京と東京国立近代美術館でやります、6時45分からですね、夜の、はい、ということです。ありがとうございます、
はい、
ということですね。あ、断髪式ですか、すいません。じゃあ失礼してちょっとだけ、じゃあ、はい、切りました。
ブーイングが出てるんじゃないですか。
はい、切りました。はい、ありがとうございました。
なんか枝毛切ったみたいな形になってますけど。
いえいえ、そんなことありません。
すいません、誰かバリカンください。
厳しい要求で、あのということで、すいません、脱線しましたけれども、最後東條さんから何か一言いただいて終わろうかなと思います。
はい、あのまあ、歴史の真実を見直して、どんどん歴史は修正していきましょう、
はい、
そして、自信と誇りの持てる日本を未来の若者たちに渡していきましょう、
はい、たくさんありがとうございます、はいはい、ありがとう、またぜひ
ありがとうございます、
お伺いできればと思います。ありがとうございました。小野さんでした、どうも。With me.